熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役長田修さんです。よろしくお願いします。はい、塾長、
はい、
間もなく世間ではゴールデンウィークに入りますね。
いいですね。
いいですね。楽しみにされている方も本当に多いと思います。今年はですね、谷間の平日を休めば最長で11連休取れるそうなんです。暦通りでも1日から5日まで5連休、
そうですね、
取れるんですって、だから遠くへ行く方多いみたいですよ。
多いみたいですね、なんかその高速道路も安くなるんで。
あ、そうですね。
なんかテレビこの間見たんですけども、なんか四国の方が大流行りだっていう。
あら、
うどんを食べに行くっていうのがなんかすごいらしいですね。
あら、今人気なんですか。
人気のスポットらしいですよ。四国へうどんを食べにみんな行くという。
さぬきうどんですか。
さぬきうどん、うまいね。コシがあって、
いや、でも本当に美味しいらしいですね。
美味しいですね、あれは。確かに、
ね、なんかうどんばっかり食べて回るみたいです ね、
なんかもうさ、けど京都から行こう思ったらね、高速道路をいっぱいでついてうどん食べて、またいっぱいで帰ってくると、これも辛い話で。
そうなんですよ、ゴールデンウィーク集中しちゃいますし ね、 ねっきっとそうなるでしょうね、
近場でやっぱ済ますって言ったら、まあちょっと近くでゴルフ行くとか ね、 とかね、男の人の場合はね。
はい、それでも混みますからね、
う
ん、
そうですね。
え、塾長なんか予定はあるんですか。
僕はだいたいもうそういう連休の時はほとんど自宅にいますね。
あら、
あまりこう表で出るとですね、まあ、もう何でも高いし混むしですねなんか疲れに行くような感じやから、まあ、できたら連休の間仕事して、連休終わってから休み取りたいなっていう思いがありますけどね。
一応連休はお休みなんですか。
一応で、カレンダー通り休みになるんですけどね、はいはい、まあ、大概家で掃除したりとか。
あら、またいい旦那さんですね。
掃除いいですよ、掃除は普段できひんから掃除機かけたりとかね、まあ、ちょっとね、服を入れ替えたりとか。
普段掃除機かけられへんから休みの日にかけるって、これどうですか。
いや、もう主婦というか
旦那さんの鏡ですね
いや、もうみんな僕に見習うたら金はかからへんし家綺麗になるわっていう
え、その間奥さんはどうされるんですか。
いや、奥さんもまあ掃除したりしてますけど、ね、
一緒に、
まあまあ、だから夜ちょっと食事行ったりとかね。
あ、
まあ、その程度でええんかなというふうに思いますけど。
いいですね。
まあ、僕は昔からそうやね、あんまりいいかなというのは、なんでかというとね、5月のその連休はね、田植えの準備をする時期なんですよ。
田植えの準備。
そうです。んで皆さんその連休を利用してですね、1日ぐらいから水が入ってくるんですよ、田んぼに。そこへこうざーっとこう田植え用の箱を並べてですね、苗床を作る。これはもうずーっと昔からそうなんです。
そっか。
だから連休の時は遊びに行くのに違って、田んぼへ行って苗を作ろうという、これがもう大体もう農家の家はそうですね。
そうですね、塾長はもう幼い時からもうそういうお宅でね、育てていらっ
しゃいますからね。はいはい、滋賀県あたりはもう4月にありますけどね、はい、ちょうど5月の初めからその連休がね、苗箱を並べる時期なんです。
なるほど、
はい、
どこか遠く遊びに行ってる場合じゃない時期
なん
です
ね。全然ないね全然ないそういう思い出はゼロ
ゼロそして今年のゴールデンウィークも家でお掃除。
そうです、
はい、という塾長と今日も楽しく届けて、はい、お届けをしていきたいと思います、はい、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jpee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
人体塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。 時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ今週の熱血交友録、ゲストに弁護士の田中伸先生をお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ塾長、
はい、
今回はですね、
はい、
田中先生をお迎えしまして、
はい、
更新業についてというテーマでお話を進めていきたいと思っております、はいはいはい、さあ更新業というとね、以前コーナーでも話題に上がりましたけれども、
ね、はい、上がりましたね、
はい
はい、
この賃貸の更新業、
はい、
そもそもまずこの更新業というのはどういうものなのかというところから先生に分かりやすく説明をしていただきたいと思います。
はい、
はい、
更新料はですね、更新ごとに支払う補充賃料ということで、京都ではまあ40年前からですね、ずっと契約に取り入れられている、まあ、制度ということですね。
それは地域によってあったりなかったりなんですよね。
そうですね、地域性がありますから、東京関東10県それからまあ京都滋賀というところが主に更新料を用いられてますね。
これは目的としてはどういう目的で更新料という設定をしているんですか。
は
い、
それは料金の支払いの仕方でですね、まあ、最小礼金というものがありますね。で次の更新期間に対応してですね、まあ、賃料を補充するもので、さらに払ってもらうという、まあ、家主の収入の一つですね。
その更新料を設定する場合としない場合とでしたら、やっぱり家賃の具合も変わってくるんですね。
もちろんそうですね。更新料が設定されるとね、月額家賃は安くなるんですね。だからトータルで、同じということになりますね。
そんな中で最近はその更新料についてのいろんな問題が起きてニュースにも取り上げられたりしていますけれども、この更新料についての相談事というのもやっぱり最近増えてるんでしょう。
まあ、私の方はですね、家主さんの味方ということでですね、借主の方の味方はしてないんですね。
あ、そうですか。
だけどもこれ両方の立場があるんでね、契約なんで私は両方公平に判断されるべきだろうと思ってますよ。
はい、それはそうですよね。その相談事が、まあ、借主からの相談事として最近多いことっていうと、例えばどういったこと。
借主の皆さんはですね、まあ、一部で更新料が無効だから返してくださいということと、もう一つは支払いませんということと、まあ、この二つがあるわけなんですよね。
支払いません、無効にしてください、それに対してはやっぱり通じるものなんでしょうか。
それね、常識で考えて私は契約条件を見比べて契約してるわけなんですよね。で一旦約束した料金を払わないとか返してくれっていうのはやはりおかしいと思いますよ。
借主の側からしても、その最初に聞いてなかったしっていうと、なんかいろんな理由を持って相談持ちかけてこられると思うんですけれども、
そういうこと言われるんですけどね、更新料というのは今はどの契約でも表示してあります。で、はい、重要事項説明ということで仲介業者は説明しなければいけないということになってます、だから更新料の説明を聞いてなかったということはないというのがまあ現実ですよね。
もう最初に契約する時点で明らかにされているはずだと。
それは物件を借りるのにね、物件の良さだけで決める人はいないんですよね。必ずいくらするのかということを突き止めてから借りると。そんなのお金を払う以上ですね、どれだけ払わなければいけないのかね、
はい、
考えて契約するというのがそれは普通ですよね。更新料はその支払い金額の中に入ってますから、
はい、
明示されてますからね、
はい、
それを分からなかったという話はないと思いますね。
言葉で例えば説明がなかったっていう場合でも、書面で渡されるものには必ず書いてある。
もちろん言葉でもね説明されてるでしょうし、書面では賃料と並んでですね、月額賃料いくら、更新料いくら、礼金いくら、敷金いくらって、それは書いてありますし、まあ、1年借りるのならいくらになるか、2年借りるのならいくらになるか、それはお金を払う以上ですね、誰だってチェックすることですよね。
塾長、
はい、
こういう相談を持ちかけてこられる借り主の方も最近本当に多いようなんですけれども、
だからそういう方は基本的にはおられないですね、皆さん。ほんまに限られた人の部分ですね。
全体から見ればごく一部ですよね。だけどそういうあの更新料を払わないとか返してくれという人が、まあ、増えてきてるというのも事実ですね。
それはなぜ ここ最近の話ですよね。
それはね、まあ、一つは不況ということもあるでしょうし、まあ、もう一つはやはり日本でですね、約束を守らなければいけないという意識がねだんだんと弱くなってきてるんじゃないのかなと、まあ、日本人はね今まで約束は守ると決まったことは履行するというところが良かったんですよね、だからまあ経済発展もした世界からも信用されてきた、ところがね約束したことを守らないとかねそういうことになるとこれはもう信用されませんよね。
あの今裁判でもまさにその更新料が問題になっている事案っていうのはあるんですよね、いくつか。
そうですね、もう今最高裁判所に3つ行ってるんですね。
あ、3つ、それ関西、
みんなあの京都の事案で、大阪高裁で判断されて最高裁判所に、上告されてる。
まあ、貸し方とかそんなはね、地方によっていろいろな特性があると思うんですね、いろんなね、日本一律同じもんっていうことも関係ないでしょ、ところによってはいろんな貸し方もあるし、また食べ物でも何でも地方地方でいろんなやり方があるんで、これもその地方の独特のもんなんで、それを日本一律に直せっていうのもねちょっとなんか違うんじゃないかな。
更新料っていうのはね、料金なんですよね、だから料金の一部をね自分が納得しといて約束しといて料金の一部を払わないというのはねそれは踏み倒しという話になるわけなんですよね、で更新料は料金の一部として必ず提示されてます。でその料金を納得して選択の上契約してるわけですよね、だからホテルのね飲食と一緒だろうと思うんですよね、よくホテルにはコーヒー飲んだらねサービス料というのがついてきますよね、だけどメニューにサービス料別とか書いてあるとね、それはサービス料も払わないといけないんであって、やっぱり約束した料金は全て払うというのがそれはもう当たり前の話というふうに思いますね。
なるほど、明示されてるし説明もしっかりされてることは間違いないわけだから、そこを覆すということはできない、過去に遡って覆すことはできない。
それは過去に遡って返せってね、それは契約ですからね、両当事者のことを私は考えないといけないと思うんですね、で家主さんはですよ、更新料を自分の収入として契約を信頼して受け取ってるわけですよね、それを遡って返せということになるとね、誰しも大変困った事態になる、そんなことが許されるはずがないというふうに私は思いますよ。
今後の対策として双方の意見が折り合うようにしていくっていうことはあるんですかね、
将来的な問題としてね、更新料という制度がいいのかどうなのかね、まあ、これはマーケットが決める問題なんで、市場原理によって、決めていけばいいというふうに思いますね、
お互いの意識として借主貸主それぞれに必要なことっていうのはどういうことですか。改めて
やはり契約条件はですね、双方が理解して納得して契約すると、でそうした以上はそれを守るということが大切だと思いますね、
塾長、今この問題になっている更新料ですけれども、今後はその明るい見通しをつけることもできるんですね、お互い折り合いつけようという。
いや折り合いやなしにこれは市場が決めると、今自然 そのマーケットに、先生今おっしゃったように、マーケットに任せていくと、部屋開けとても何もならない、まあ、上限下げようかという話になりますから、まあ、今最近、まあ、自然とですね、まあ、家賃はその分更新料を家賃に乗せて家賃上げて更新料なくすとか、そういう形も出てきてますしね、だからマーケットに任せていくっていうのが一番いいんじゃないですかね、
なるほど、まあ、ということで今日はその賃貸の更新料について詳しくお話を伺っていったんですけれども、まだまだちょっと見守っていきたいところですね、この問題をね。今日は熱血交友録弁護士の田中伸さんをお迎えして更新料問題についてお話を伺いました。先生今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあではここで一曲お送りしましょう、今日はどうしましょう。
もう桜の時期終わりましたけどね、まだ今月やっぱ桜やりたいんで、小袋の桜 で、桜で桜つながるという、そうです、
4月は桜シリーズです、小袋、桜、
そうです。
生まれ育ったこの家も もう今夜限り。明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ。お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう、私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾長栄庵、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決をしていただきます、
はい、
お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今週もたくさん疑問質問いただいておりますよ、
はい、
まずはこの方、京都府亀岡市にお住まいの29歳主婦の方、ペンネーム近所の人間国宝さんからいただきました。ありがとうございます。実は私、霊感が強いんです。
はい
なるほど。友人のマンションに行っても寒気をしたり気分が悪くなる時があります。でもそのことを友人に言ったことはありません、
はい、
霊感の強い私が変に言うと必要以上にビビってしまうと思うからです。不動産に勤めている人ならそういう情報は詳しいですよね。以前に殺人事件があったり、建てられる前がお墓だったとかすると、そういう場合はお家賃が安くなったりするんですか？そういう部屋を紹介するときはお客さんは妙な空気を感じたりするのですか？という切実な質問、はい、
そうですね、そういう自殺されたりとかですね、そういうケースはね、過去に何件があります。
あ、そうですか、
はい、部屋で亡くなられた場合はですね、基本的には一応そういうことがあると坊さんに来ていただいてお祓いをですねして、お清めをしてもらうということをやってます。重要事項説明の時に説明をします。
あらかじめ、
はい、ただしですね、一回契約されてその次の場合、その方が出られて次の契約の時には説明をする必要は全くないです。
そういったことがあった後に住まわれる方にもしっかり説明をする、
はい、一応基本的には説明をちゃんとするようになってます、はい、
ということでございました、はい、さあ、それでは続いてのメッセージいきましょう、
はい、
京都市左京区にお住まいのラジオネーム、ヤップさん、27歳会社員の女性からいただきました。ありがとうございます、はい、毎回楽しみに聞いています。先日地上デジタル対応テレビを買いました。はっきり言って地デジを見ようと思ったら、住んでいる賃貸住宅のアンテナがかなり古いようで地デジを見ることができませんでした。せっかく高いお金を出してテレビを買ったのに。こういう場合、マンションの管理会社に言えば対応してもらえるのでしょうか、新しいアンテナに付け替えてもらえるのでしょうか。また万一断られたらと不安です。長田塾長、教えてください。
地上デジタル化っていうのはもう来年ですかね、
そういう方ですね、7月
なりますので、もう当然ですね、デジタルアンテナに変えていくというのはこう今やってる最中ですから、はい、だからそれは基本的にはデジタル化になるんでお願いできませんか言ったら、まあほとんどのオーナーさんはですね、はい、ぼちぼちと変えていってはりますけどね、はい、それを対応しているっていうのは今やってる最中ですね。
長栄さんでも今
やってますね、はい、順次やってます。
はい、
ほとんどの方がどうしましょうって言ったらやってください。ああいうインターネットと、それからそういうデジタルテレビが見られるっていうのはもう大体標準化になってきてますの で、
そうですね、
今もうどんどんどんどんやってる最中ですね。
ただ最中であるためにまだ対応できていない部分もある、買う前に確かめた方がいいのに。
そうですね、テレビを買う前にです、ね、電気屋さんに、はい、使えますかっていうのを確認していただいたら、
はい
はい、でもしまだできてなかったらね、オーナーさんかもしくはその管理会社にですね、はい、いつ頃になりますかっていうご相談をしてください、
はい、そしたらまあ対応していただけると、
はい、慌てず。
来年ですもんね、地上デジタル。
そうですね、
早いですね、あっという間ですね。
そうですね、やっぱり綺麗なですね、 画面でですね、テレビが見られるっていうのは非常にいい、はい、いいかなと、はい、まあ、この 3D にぼちぼち言い出してきてますけど、
あ 3D、まあ、
全員がテレビにメガネをかけてですね、はい、見てる時代がやってくるのもちょっといいような感じがするなとちょっと思ってるんですけど。
そうですね、はい、さあ塾長、今週のツボお願いします。
はい、慌ててテレビを買わないようにしよう。慌ててテレビ買ってしまうと今のようなことになりますから、よくよくですね、我々のような管理会社にきちっと聞いていただいて、対応されてますかっていうのをちゃんと OK サインをもらってですね、それからテレビを、デジタルテレビを買ってください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、ということでございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは超 A です。
熱血
人体塾超 A やん。
お送りしてきました熱血人体塾超 A やん。そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今日は田中先生に、弁護士の先生にお越しいただきまして、ね、はいはい、賃貸住宅の更新料問題についてお話を伺いましたけれども ね、はいはい、なかなか簡単には収まりがつかなそうな感じですね。
消費者保護の風がかなり吹いてるんでね、偏った判断ができるのは非常にまずいなというふうに思ってるんですけどね、冷静にやっぱり物事を判断してもらうということが本当に大事なことなのかなというふうに思いますけど ね、
は
い、ね、
それぞれの立場のそれぞれの状況を考えながら、ね、
はい、
しっかりとき
ちっとね、
はい
はい、
消費者意識、市民の意識を大切にするっていうのは必要なことですけれどもね、はいはいはい、それでも、まあ、やっぱり
一部のね、この声の中で決めていくっていうのも、どうも人として正しいんかなと僕らは思いますけど ね、
ね、この問題はまだまだ番組の中でまた出てきそうですけれどもね。
そうですね、
はいはい、議論はまだまだ続きそうです、
はい
はい、世間的にはゴールデンウィーク近いのでね、
はい
はい、皆さんも楽しい予定立てていらっしゃると思いますけどね、はい、なんかエンディングなんでね、楽しく明るく終わりたいなって思うんですけど、まあ、塾長はお部屋で掃除ということですけど。
そうですね、楽しく楽しく掃除をしたいと思います。
楽しく楽しく、
はい、
はいさあ、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしております。さあ、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超A やん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田修、
そして重田舞子でした。また来週です、はい、さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。